Let's enjoy our coffee break. J-Wave. Good neighbors. Talk to neighbors.
時刻は2時10分です。クリスともお届けしています J-Wave Good Neighbors。ここからはゲストを迎えするトークトゥネイバーズ。今日は写真家の岡本直文さんと午後のひとときをどうぞご一緒に。さあ、トークトゥネイバーズスタジオに岡本直文さんをお迎えしてます。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はじめましてなんですけど、なんか間にちょっと友人がいたりして ね、あ、なんかあーっていう感じで。
いや、本当沖縄は実は狭くてね、いろいろつながっちゃうんですよね。
そうです ね、すぐね
、はい、
なんていう、岡本さんはですね、東京もともとご出身でいらっしゃるんですよね。
そうですね、
で90年代から写真家として、まあ、雑誌広告など撮影もご担当ということで、沖縄と、沖縄というのは仕事の頃に出てくるんですか。
いやいや、別なんですか。沖縄はですね、1979年、あの高校生の時に、あのクラスの友達と、初めて船で行きましたね。
東京から。
東京から、ごめんなさい、大阪から。
大阪に行って、
そう、それで2泊3日ですよね。ずっと見てるだけ。
79年、まあ、どんな印象でした。そんな時なんで沖縄にみんなで行こうってなって
。79年って1972年、あのまさに復帰今50年ですよね。で72年に復帰して、75年に海洋博ありましたよね。
ありましたね、あったですよね、
あとあのムーンビーチって、ムーンビーチってホテルご存知ですかね。あれもちょうど75年にオープンして、
まあ、いわゆるどこだ、女層の方だったかな。
そう
ムーンビーチね、ちょっと上の方ですね、
あそこはやっぱり一番最初のリゾートっていう。
今もね、まあ、ありますよね。
そうそう、あの、あれも建築的には素晴らしい建築で、
やっぱり、
で、ちょうど僕が行った79年っていうのは、その前年に、米軍統治下の頃って道路がもう右側と左側の、右側だったの。それがちょうど変わった時で、まだね、あのアメリカのそういう統治下のこう、匂いっていうか、そういうものが残ってる頃でしたね。
それはそれでなんか貴重というか、まあ、まだまだね復帰して本当そうですよね、7年ぐらいっていうタイミングですもんね。
そうですね、それとね、あとね、その頃ってやっぱり70年代に僕10代を過ごしたので、アメリカ、その頃ってアメリカンカルチャー、音楽も、そのライフスタイルもやっぱり、で、フッサとかサヤバに、ベグハウスってありましたよね。で、ミュージシャンの方とか、そこで音楽作ったり、そういうものとか、やっぱりあと70年代の最初の頃のちょっと政治的なこととか、いろんなものの影響を受けて、沖縄にはなんかこうアメリカっぽいものがあるのかなって、勝手なまあ思い込みですけどね。
まあでも実際にもちろんあるっていうことと、何でしょうね、だんだん月日を重ねてまた行くと、いろんな意味で、私もまあ日本とアメリカ の、あの半分半分ですけども、行くとなんか落ち着く部分もあったりするんですよね、両方なんかあるから。
そうですね、だから本当にそういうものを求めて、こう行くわけですよね。で行くんだけど、その実はそのアメリカ的なものっていうのが何であるかっていうと、戦争だったっていう、戦争に出会いたくて出会ったわけじゃなくて、無理やり出会っちゃって、でもやっぱり沖縄の人は、たくましいと言っていいのかな、それをやっぱり音楽も建築も、自分のものにこう吸収してって作ってったっていう、そういうことがだんだん見えてきたっていう感じですかね。
なんかそこがやっぱり沖縄に行っては素敵だなとか、はエネルギッシュだなとかっていう、その理由の根本に行くと、本当また深くつながりたくもなる、なるとこですよね。そうすると岡本さんはそうやって、入り口いろんなその好奇心もあって沖縄に出会われて、そこから何でしょう、今もう沖縄のね、本もいろいろ出してらっしゃるし、写真も撮ってらっしゃるっていう、この辺はまたもう一度何かきっかけがあるんですか。
そうですね、だからこう東京でこう忙しく働いたりしてて、で沖縄に行って、 まあ、勝手に癒されるわけですよね、はいはい、でもそれってもらってるだけだったんですよね、うんうんうん、でなんとかやっぱりそれを返せるようなことができないかなとはずっと思ってましたね、うんうんうん、でも写真撮っても、まあ、心象風景みたいな写真になっちゃって、うんまあ、全くものにならないわけですよ、うん、自分で見てても、うんうんうん、それをとにかくどうにかしなきゃいけないなと思って、うん、やっぱり写真で何とかしたいな、はい、写真をやっていたので、でその時にふっと、やっぱり自分はそのナイチャーって言葉がいいのかどうかわからないけれども、うんまあ、ナイチの人間、はいとしてやっぱり沖縄に何度も何度も、うん勝手な思い込みで訪ねてる、うん、でそのことにやっぱり外部の人間ということに自覚的になってから、うん、こうもう一度リスタートじゃないけれども、うん、沖縄と向かい合って写真を撮ったらどうかなってやっぱ思うようになって、うんはいうん、でその時に沖縄のその建物、うん、基地のフェンスの向こう側に、はい、これ言葉はいいのかな外人住宅って沖縄では言ってる、
う
んはいはい、外人って言葉はいいのかどうかちょっとあれですけど、
まあ、そう言いますからね、
はいはいうんまあ、こういう名詞として、うんうんはい、その外人住宅っていうものを見た時に、うん、なんかこうその青空の中、うん、大雨の中こう立っている建物、うん、それがフェンスの外側にもあるんですよ、
うんうんうん、
でそういうものをやっぱりこう調べるようになって、は
いでまあ、これ中だけじゃなくてこっちのいわゆる、フェンスで
そう
と作りの前だけど、まあ、そういうね、うん、こっちの領地ってことですね、
うん、それやっぱりベトナム戦争の、うんはい頃からもう兵隊がどんどん増えて、うん、基地の中では兵隊が収まらなくなったので、うんうん、その民間で建てて、うん、あるこう決まりを守れば建てていいってことになって、はい、基地の外にも、はい、今そういうのがカフェになったりいろいろそういう利用してますけれども、うんうん、でそれって沖縄に住んでる人からすると、うん、今度は逆に当たり前のこう風景なんですよね、うんうんはい、だけど僕ら外から行くとすごくそれが何かこう魅力的でもあるし不思議なものである、うんうんうん、でそれで外人住宅の写真を撮り始めたっていうのが、まあ、それ一冊目の写真集になるんですけど、うん、
なるほどね、はい、でもそれ象徴的ですよね、うん、まさに本当に基地があるとこにはその外人住宅っていうとこがあったり、うんまあ、ちょっとなんか素敵だな平屋でいいなと思ったりでもなんで こんなここにあるんだろうとか、
う
ん
そうですね
まあ、いろんなことはあるんだけども、うんうん、もうそういうその沖縄の建築をじゃあそうして見ていかれるということでね、うんうんうんまあ、今回はその私岡村さんのたまたまというか、うん、すごい面白そうだなと思って沖縄に2週間ぐらい前行った時に、うん、読もう読もうと思って買わせていただいたんですよ、
う
ん、
ありがとうございます、
は
い、
こちらこそです。やっぱりその、うん、読んでると面白いのは、うんもちろん建築が好きとか沖縄が好きってそういう話だけではなくてなんでこういう建築がここに建ってるのかってやっぱり理由があって建ってるっていうことは、うん、建物にとっても、まあ、その歴史とかね、うんいい悪いとかではなくて理由があるっていうことがすごくその建物の力になるんだなと思っていてそれはそのいろいろ歴史であったりね建築であったり、まあ、土地の話と交えてですねこう紹介する沖縄島建築沖縄島建築でいいんですよね
それ
ね
両方で読めるよね
両方読めるんですよね
沖縄島建築、
うんうん、
沖縄島建築、
うん、どっちでもいいんですね、
う
ん、
そうそうそうダブルで意味が持てるように、
はいはい
はい、
監修写真が岡本さ ん, ん
です、ね、そうですね建築の方の細かい部分は福原さんっていう沖縄 の,、はい、建築以外のことも詳しい建築家がいて、うん
はいはい、
彼に頼みました
一緒にやってらっしゃるんですけども、はい、そう2019年、まあ、これ、うん、トゥーバージンズから発売になっていて、うん、沖縄書店大賞の沖縄部門で準大賞を受賞、
うん、そうなんですよねあり
がとうおめでとうございます、
はい、ありがとうございます、
うん、そうなんです、まあ、そんなね、うん、本からちょっと一曲お届けしてから、はい、さらにちょっと沖縄島建築、うん伺っていきたいなと思っています、うん、で1曲選んでいただいてます、
はい
はい、岡本さん先ほどの話にちょっとつながるでしょうか、うん、
そうですね細野晴臣さんの恋は桃色っていう歌、うんはいうん、これ細野ハウスっていう、うんうん、先ほどちょっと話に出ました狭山の米軍ハウスで、はい、細野さんとか他のミュージシャンたちが集まって、うん、そこの空間で撮った
うん、
でそれやっぱり僕は若い頃にやっぱり非常に影響を受けて、うん、沖縄のアメリカっていうか、うん、そういう想像のアメリカですよね、
うん
うん、そういうものをこうそういうものに こういざなってくれたっていうか、うん、そういう曲なので、はい、まあ、僕の沖縄に入る前の入り口の曲ですね、
なんか時代とか香りいろいろ詰まった曲ですね、はい、そしたら、はい、細野晴臣さんです。恋は桃色。 細野晴臣さんで恋は桃色でした。トークトゥネイバーズ、今日は写真家の岡本直文さんをお迎えしています。よろしくお願いします、はい、岡本さんが監修写真を手掛けられている本の中で、沖縄島建築建物と暮らしの記録と記憶、こうした本があるんですけれども、うん、これはもうそのじゃあずっと沖縄の建築を撮ったりしていく中で、うん、まとめようとこう思ってらした一つの形なんですかね。
そうですね、うん、まあ、いわゆる写真集って、うん、それほど多くの人に届くものじゃなくて、
うん、
まあ、ある一部の人とか写真界とか美術界でどちらかというと見られるようなものなんですよね、うん、はい、で、まあ、それを、まあ、2冊作って、うん、でやっぱりもう少しなんて言うんだろうな、まあ、普通に暮らしている人、生活している人の中に、うん、
はい、
沖縄でもこの内地の方でも、
うん、
沖縄のそういう戦後の歴史みたいなものをこう伝える方法ないかなと思って、うん、その時友人でトゥーバージンズ の、
はい、
プロデューサーみたいなのをやってる、
うんうん
うん、そうですね、で彼に何か本作りませんかって言われて、うん、でそれがタイミングがちょうどよくて、うんうん、それでこの本沖縄島建築がまず作られたっていう感じです。
なるほど、はい、でも確かにそうかもしれないですね、うん、見てていいなっていうだけではなくて、やっぱ言葉もあるし、うんうん、暮らしだとか思いを馳せながらこう照らし合わせながら読める部分がすごくたくさんあるの で、
そうです、ね、やっぱり歴史もきっちりこう書き込んで、
う
ん、
そう
です
ね、うん、そう最初の方の年表なんてやっぱ、うん、なるほどなってこうちょっと資料集みたいになっててね、
うん、そうですね、うん、だからやっぱりそれがないと、うんうんうん、中の方でそこに住んでる人のお話を、うん、まあ、丁寧に聞こうと思っているんですけれども、うん、はい、やっぱり歴史とか沖縄がその、うん、まあ、中国とこう貿易があったりとか、うん、 まあ、あと薩摩が入ってきたりとか、はいはい、戦後アメリカと出会ったりとか、うん、そういういろんな条件の中で建築も変わってくる、
本当琉球王国がね、うん、まあ、そうだよね、廃藩試験でそうなったんだとか、
そうなんですよ、ね、
もうちょっとある意味歴史のところもあるし、 でそのおっしゃったようにいろんなもう波、うん、よくもういろんなことがある中に沖縄っていうところが場所になっているから、
そうなんですよね、
まあ、今で言うとそのさっきの住宅じゃないけど、まあ、コンクリートっていうのはね、うん、一つ大きな、まあ、もうずいぶん最近何十年かのことですけども、うん、やっぱりまあ大きなね、うん、一つの象徴的な形ですもんね、うん、まあ、これも一つ戦後っていうところですよね、
う
ん、
そうですね、うん、だからね、アメリカが入ってきてコンクリートにやっぱりなっていくみたいなところはありますね、
うんうん、でなんかあと看板とかもね、うん、沖縄って、まあ、看板がもうなんかいきなりコンクリートの壁に書いてあったり、
そうですね、
ちょっとフォント もなんかこうユニークだったりして、
うんうんうん、
なんか、ね、私石垣とかよりもな、
う
ん、本島の方がユニークな感じがするんです
けど、そうですね、
しますよね、
うん、だからあれも、うん、まあ、もちろん台風のせいもあって、うんうん、はいはい、こうなんていうんだろう、造作したものだと台風で壊れるから、う
ん
う
ん、
そうそうそうそう、それが、うんうん、直に書いちゃえば、まあ、その心配はない。
ないない、うん、でコンクリートも、うん、まあ、まあもちろんいろんな影響とかアメリカからのってもあるけども、うん、まあ、台風っていうことを考えると、まあ、うん、まあ、力強い部分もあったりするのかなとかね。
そうですね、うんうん、だから本当にデザインもやっぱりアメリカの、うん、センスのいい感じの、うんうん、こうデザインで直書きされてるから、うん、それが焦ってもなんか本当に、うん、素晴らしいなって思えちゃうんですよね、
やっぱちょっとこう、うん、カメラ向けたくなるような、
そうそうそうそう、
汗感なんだけども、うん、まあ、あとは特徴的にさまざまな中で、うん、そうですね、どの辺が岡本さんこれまとめるのも大変だっただろうなと思うんですけど、うん、いくつか、うん、まあ、そのこう沖縄を象徴する、うん、あるいはご紹介するにふさわしい建築を取り上げてらっしゃるんだと思うんですけれども、うん、まあ、インタビューされていたり、うん、コラムがあったりね、うんうん、だから古いところで言うともう、ね、沖縄のホテルであったり、うん、メガネ屋さんとかもちょっと面白かったかな。
そうですね、OIC メガネ店っていうのは、うんうんうん、クリスさん行ったことあります、プラザハウスショッピングセンターってないですかね、
かな、
そうか、日本で最初の、うんうん、ショッピングセンターなんですよね、はいはいはい、まあ、アメリカの、うん、人向けのショッピングセンターができたんですけど、今もありますから、今度ぜひ沖縄市っていうのにあるんですけど、うん、そのね、斜め向かいにあるそのメガネ屋さんで、はい、こう非常に、まあ、一言で言うと僕はかっこいいお店だと思ってたんですけど、うん、でもちょっとスナックにも見えるんですよ、
外観が、
うん、
はいはいはい、はい、
そうで、うん、何かなと思いつつずっと写真は撮ってたんだけど、うん、扉を開けることはなかったんですよね、
はいはい、
でその島建築の取材の時に思い切って扉を開けたら、うんうん、メガネ屋さんだったんですけど、
その時じゃ分かったぐらい
な、そうですよ、うん、それで、うん、その中国の方なんですよ、
はいはい、でご主人がね、
そうそう、ご主人がね、うん、で今2代目で、
はい、
先代は中国のやっぱり戦争が終わった後に、うん、まあ、国境内戦っていうのがあって、うん、それを嫌ってこう香港台湾ってこう、うん、流れてきて、
で、うん、場所をね、
そうなんですね、うん、でスカウトされて沖縄へやってきて、うん、沖縄の PX っていう中のこう、うん、なんていうのお店で、はい、メガネ屋さんで修行して、
うんうんうん、
でそれで独立して、
うん、
でそこに建てたっていう、もうなんか扉を開けたらぐるっと中国からこう台湾回って、うん、はい、一周しちゃうみたいな話になったりとか、もう本当に思いもよらないような話がたくさんありました、
もうこれ本当写真見てもね、うん、なもういいなっていう話は、まあ、確かにスナックかもしれない、
そうそうそう、なんかね、
お会いしよう
って
分からない、ね、
はい、
でもこれぐらいの情報差加減が私は好きですね、うん、いい、でそこで入っていくと、まあ、でももともとやっぱり当然ねアメリカの人も多いから、うん、相手にやってて、まあ、あれですよ、メガネのレンズもここだけしか作ってなかった、
うん、そうそうそう、だから自分とこでレンズ作って磨いて、うん、作ってたんですよね、だから、うん、まあ、本当に技術的には相当技術力があって、
はい、うん、そう、今後もちょっと控え、そういうだからストーリーにもやはりね、うん、人から聞くっていう沖縄が、
ね、
いいですよね、まあ、一方でと言いますか、うん、一方でなのかな、
うんうん、
例えばすごいもうこれも美しいと思って今美術館なのかな。
そうですね、美術館になってます ね、はい、ね、それはもう施設美術館なんですけど、はい、もう現代美術が好きな元那覇市の職員だった方なんですけど、そこもそこ現代建築的に建てられたコンクリートの部分と、うん、那覇から移築した建物なんですよ、うん、それでそれも、2階部分を、はい、持ってきて1階に置いてある。あ、そうなんですか、
うん、でも平屋ですもんね。赤瓦で沖縄らしい雰囲気になってるんですけど、うん、なあ、いやもうなんかこれ行く前に買えばよかったなっていうぐらいですから、そうですね、まあ、次はでもね岡本さんのこの本を手に片手に回ろうかなと思うところいっぱいありましたよ、うんうん、結構割と通りがかったり、まあ、中入れたりっていうね、うん、いろんなところがあるので、
そうですね、
うんうん、そうまだまだ話題にしたいところいっぱいなんですけど、まあ、でもこの本が2019年冬なんで、はい、ちょうど首里城がね、
そうなんですね、
火災にあったという時、うんうん、タイミングだったっていうのも、うんうん、あとちょっと最後にそれはお書きになってますけれどもね、
はいはいはい、
もうちょっと沖縄の建築っていうところでは象徴的な、
そうですね、だからやっぱり沖縄の建築をこう見ていくとやっぱり、うん、そこからねこう沖縄がいつもこう失ってきたというか失われてきたっていうか、うんうん、そういうものが見えましたね。だから戦争で更地になっちゃって、うんうん、で老朽化でもう今やっぱりどんどんこう更地になって、うん、あとやっぱりまあ埋め立てで海が今埋め立てられたりとか、そういうこともね、うん、本当に失われて、うん、でそんな時に首里城焼けちゃって、
本当本当。
そうだからこの本がねちょっとやっぱりそうやってそういう時代があったとか、うん、こういう建物があったっていうことを、うん、こう記憶に留めてもらえたらなと思ってます、
う
ん、はい
ですね、うん、ありがとうございます、はい、もう一曲ちょっとお届けして、はい、もうしばらく写真家岡本直文さんお話を伺いしていきます。
はい、
白雲のごとに見よろ、あの島に飛び渡ってみもさ、兄の後で兄の後で 雲に乗して思い知らさ思い知らさ一人さびざびとながも知らこの里をしがたなとてわしりかにてわしりかにて
僕は大城美佐子さんの歌、白雲節、白雲節ですね、白雲節、岡本さんのリクエストで、はい、ありがとうございます、はい、これはまたちょっとね、沖縄、もちろんもうストレートに沖縄を感じるですけど、感じますけどね、どういう、
あのこれはね、うん、あのまあ、白い雲のようにこう、うん、あなたのもとへこう飛んでいきたいっていう、うんうん、まあこういう歌なんですけど、はい、今やっぱり本当コロナでみんなこう会いたい人にこう自由に会えないようなこう状態になっていて、やっぱりそういうのとも重なるなって僕思いますね、本当にね、うん、そういう思いをこう、まあ、ブルースみたいな感じですよね、はい、
まあ、なんか明るいだけではなくて悲しみも憂いも含んでる歌もね、あの土地の空気もね、あの辺がやっぱり本当言葉ではなかなか説明できないものが沖縄はたくさんあって、でそんなあの沖縄、まあ、建築のお話も先ほど伺ってきたんですけども、まあ、その続きもぜひ皆さん本で見ていただきたいし、あともう一つはこのシリーズという形ですね、
う
ん、
そうです、
はい、沖縄島料理食と暮らしの記憶と記録と記憶失礼、はいはい、この沖縄島探訪シリーズの第2弾なんですけども、うんうん、はい、これも出ています。これも帯が土井善晴先生とジョン・カビラさん、
はい、
もうワオっていう、
そうですね、
すごい、でもいいことをやっぱりね、土井先生も、はい、あの沖縄の人の真ん中にやっぱ食があるっていうようなことを書いてらしたり、うんうん、カビラさんはね、うん、もうあの沖縄の方ですから、
そうですね、
島生まれの、ね、ガチマヤ食いしん坊も目から満腹の一冊なんてあって、うん、これはあのまた食もじゃあ岡本さんも、うんうん、お好きでしょうし、はい、この辺は沖縄の食の特徴も
ありますね、うん、そうですね、うん、でやっぱりとにかく僕沖縄のその戦後、うん、沖縄の人がこう、はい、どうやって生きてきたかっていうことを、うんうん、あのみんなやっぱりなんかこう記録しないと残らない、あの忘れちゃうし、うんうんうん、それをあの建築でも料理でも、うん、
はい、
あのそれをこうあのきっかけにして、うん、あの記録していきたいなと思ってて、うん、この本は作ったんですよね、うん、
まあ建築は形があって、うん、まあ、いつか消えるかもしれないし、うんうん、食は食こそね、うん、あの目の前にあるけど、うん、パッと消えちゃう時もあるんだけど、
そうなんですね、だから
これはまた、
うん、作り手がいなくなっちゃうと消えちゃ う,
そ
う,
そ
う,
そ
う、
ね、うん、だからあのそんな、まあ、財産というかね、うん、伝えるべきっていう、うん、まあ、でももう美味しそうっていうところから入って、うん、どんな人が作ってるのか、うん、皆さんも、まあ、沖縄といえば食っていう方も多いと思うので、うん、横浜さん何が好きですかというか、うん、沖縄でよく召し上がる
の、そうですね、僕最近は、うん、あのあのパンが好きなんで食パンと
食パン、
沖縄のやっぱり食パン美味しい店あるんですよ、
お、
うん、そういうあのとあと油脂豆腐となんかこう、はいはい、
ですね、
あんまりこう脂っこくないですけどね、うん、はいはい、あのやっぱりその2つが好きで、あの、うん、浦添にルポっていうパン屋さんがあって、そこの山形のイギリスパンですね、はいはい、いわゆるねとか、うん、あと半田川って那覇の水のいいところで、うん、豆腐屋さんがよくあるような、はい、ある地域なんですけど、うん、そこ の, あの今井パンっていうののハードトーストの、この食パンがまた美味しい、
またこう美味しそうだな、ピンポイントで、そ う,
で、はい、
そうですか、それ乗ってます、は
い、ね、ごめん
乗ってない、
ごめん
いいのいいの、
う
ん、ま、
そう、あとね、
後で本当
もうあのそれ乗ってるのは、うん、はいはい、クジャクローっていう中華、
クジャクローすごいな、
は
い、
そこはね、はいはい、もうねやっぱりそこも旅してるんですよ、うん、そこのあるじゃ中国の方で、うん、で昔六本木とか本当にいい中華いっぱいあったと思うんだけど、うんうん、それもやっぱり代が変わって、はいはい、だんだんなくなって、
そうですね、
そういう 中華がすごいリーズナブル、リーズナブルなね。
クジャクロすごいな、
うん、
真っ赤な外
観、ね、そうなんです。それあのね、島建築にも乗りそうな、
乗りかけた。
そう、乗りかけました。
乗りかけた、うん、わーはははまあ本当、うん、まあそれこそね、今週始まったとこで、ちむどんどん、NHK の朝ドラも、こう食にどんどんこう、ね、特化していく、食べること大好きなママの子主人公ということで、うん、まあ、そう食もこれから充実して見られそうですしね、うんうんうん、まあ、まあ本当その連ドラなんかもちょうどね、今年返還、まあ、復帰50周年っていうタイミングで ね、うんうん、まあ、いろんな形で他のことも知れるような、うん、ドラマなんじゃないかなとちょっと期待してますし、
うんうんうん、本当にね、だから沖縄をこうなんて言うんだろう、沖縄にこう寄り添うような形でこう進んでってくれたらいいなと思ってますけどね。
そうだ、リスナーの方、青葉さんから、沖縄島料理本当に面白い本です。グルメ本ではなく食べ物を提供する側の歴史や、食べる方への思い、作っていく中での宿題、接客から見える風景など、食を通してもう一つの沖縄を見せてくれます、本当の美味しいがいっぱいです、と同時にやはりよくできたグルメ本のようにも思えます、掲載の場所にすべて行きたいですが、特に、本家荒垣菓子店のチンスコーはぜひ食べてみたいです。
そうです
ね、でシリーズに沖縄島建築があるようですが、今度は沖縄島酒ね、酒をお願いしますっていうこのシリーズでスナックとか良さそうじゃないですか。
いや、スナックとかね、もうなんかもういろいろみんな無理なことを言ってくるんですよ、
ね、やってみて、はいはいはい、そんな簡単な話じゃないでしょうけど、うんうんうん、ね、ああ、そっか、そう、いろいろね、スナックありがとうございます、そんなお声も届いていて、はい、まあでもきっと沖縄、岡本さんも沖縄と、まあ、東京今2拠点ということでしたけど、沖縄には本当寄り添って、これからもいろいろ
撮
って伝えるっていうお仕事は、
まだ本当に今年還暦になったんですよ。
おめでとうございます、はい、
それでもうやっぱあと10年ぐらいかなと思ってて、もう激しく動けるのも、だからやっぱりこの10年とにかくやっぱり、まあ僕はもう沖縄のことでやっていこうと思っているので、いろんなもの作っていけたらなと思ってます、はい、
ぜひぜひ、はい、その視点と力をまた、読ませていただきたいとも、見せていただきたい写真でと思いますし、はいはい、巡ります今度、
はい
はい、また沖縄のこと、まあのみならずね、スタジオにも時にした時にお立ち寄りください。
はい、
はいはい、岡本さんの今日本をご紹介しました。岡本さんが撮った沖縄島建築、建物と暮らしの記録と記憶、そして沖縄島料理、食と暮らしの記録と記憶、トゥーバージンズから発売中です。トークトゥネイバーズ、写真家の岡本直文さんをお迎えしました。岡本さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。